始まりました映画夜話南海館のちょっと聞いてな。この番組は岩本金属株式会社の協力でお送りいたします。こんばんは、南海館館長の吉田と。
こんばんは、京都のカルチャーを発信するウェブマガジンアンテナの川端です。
はい、今日もよろしくお願いします。はい、お願いします。はい、12月1回目の放送ということで、
1年本当早い
ね、あっという間にね、うん、でもまだなんか最近まだ全然あったかいですね。
そうね、全然やろうと思えばもう半袖とジャケットでいいやぐらいの日もあったりみたいな
ね、うん、まあなんか本当に12月っていう感じですけれども、ね、
とかそんなことよりも、
はいはい、
あの南海館のすごいニュースがついに、
あ、そうなんですよ。前回の放送のね最後に、
はい、
もうギリギリでね言いましたけど、ね、12月1日楽しみにみたいな感じで言いましたけど、はいはいはい、そうなんです、南海館移転情報をねこの間12月1日映画の日に告知解禁いたしまして、
はい、いやおめでとうございます。
いやありがとうございます。もう本当ようやくっていう感じです ね、
というかまさかの3スクリーン。
あ、そうなんですよ、うん、なんか有人くんに伝わってへんかったみたいで、
そう、てっきり2スクリーンやとばっかり思ってたらニュース見て、うんうん、で3スクリーンなみたいな。
そうなんですよ、ちょっといきなり増えすぎて、うんうん、私もちょっと未知の領域なんですけど、
ほんまやね、
そうなんかいろいろこう今までがねやっぱり1スクリーンで、
うんうんうん、
いやもう限界やわってもう毎日のように思ってたんでもう本当にね毎年毎年作品が増えていってましてね、
はいはいはい、
まあ、あのデジタル機器のね、まあ、進化とともにといいますか、
ね、でもそのおかげというか、
うん、
一気に京都のスクリーン数がさらに増えるという、
ね、うん、そうなんですよね、まあ、去年の暮れに出町座さんもできて、
う
ん
う
ん、
そうですね、
一気に8スクリーンかな、ミニシアターだけで、
う
ん、はい、いろいろこうちょっと見ていただける、はい、文化的な都市になればいいなとはね、うん、思うんですけれども、
やっぱりワンスクリーンはなんかそういう特集上映とかを組んだりするよみたいな感じになるのかな、うん、どうなの、
どうだろう、なんか特集に特化したスクリーンにするとかっていうわけではないとは思うけれども、うんうん、でも特集上映は割とコンサートにやっていきたいなとは
いい、
うん、思ってます。
もう散財するやろね自分も。
いやぜひぜひ、
ね、
お金使いに来てくださいそうそう、でなんかね、まあ、場所が笑っちゃうんですけどね、斜め前っていう、
ね、すぐそこやんっていう、ね、
うん、そうなんですよね、なんかもう結構みんなからバッシングあるかなとか思ったんですけど、うんうん、遠いんじゃとかさ、
はい、
でも皆さん結構ね、あの温かく、あの近くてよかったとは、ね、
うん、まあ、なんか南海館といえば、うん、あの当時のメタ花の先みたいなイメージあるからね。そうそう、
京都駅からもね歩いてこれる距離なので、ね、うんうん、まあ、オールナイト上映とかも引き続き、うん、やっていこうとは思ってますし、いいですね、そうですね、来年の夏再オープンということで、
じゃあこれからもこのラジオとかでなんか結構コンスタントに今進捗状況こんな感じですみたいな、
うん、そうやね、なんか今までも割とまあいろんなことしてたんやけれど、うんうん、なかなか発表できる機会がなかったんですけど、
ね、
まあ、これからは何かあったらここで言えるなっていうちょっと安心感が、
いや、
ありがとうございます。まあ、そんな感じでね、今回第、告知してから第1回目、ね、ね、
うんうん、
の放送なんですが、南海館でもまあ時々、はい、まあ、上映はあって作品ですが、
はい、
まあ、今日はセルゲイ・パラジャーノフ監督のザクロの色についてお話ししようと思ってます。
はい、
まあ、なんでかっていうとね、まあ、ここ最近の放送を聞いてくださってる方やったら、はいはいはい、有人くんがねもうすごいアルメニア付いてることがわかるかと思うんですけれど、ね、行くんですよね。
行きますね、もうすぐ、もうこれ収録してる次の週の今頃はもうあのアルメニアにいるっていう、うん、
すごいな、
うん
うん、何日行くんやっけ。
10日間ぐらい。
あ、10日間ね、うん、トルコの横ぐらいやね。
そうそうそう、あのトルコの横で、うん、あのトチノシンとかが有名なジョージアの南で、
うん、
あとあのキアロスタミとかが有名なイランの北の国がアルメニアですっていう、
アルメニア、うん、ちっちゃい国やんね。
なんかね、四国よりちょっと大きくて北海道よりも少し小さいぐらいの国土らしいんで、
うん、まあ、ちっちゃいわ、ね、
もちろんアルメニアだけで10日間ゆっくり過ごすのもありやけど、
うん、
ね、あのピロスマニーって画家は分かる、あの放浪の画家ピロスマニーって映画もあったんやけど、
うんうん、
あのその人の絵とか見にちょっとジョージアの方まで足伸ばしてもいいかなみたいな。
あ、美術館があるね。
そうそうそうそう。
ほうほうほう。
でもあの陸路の国境越えとか初めてやからさ、
うん、
まあ、あの頭の中あのアンゲロプロスのユリシーズの瞳のイメージしかないみたいな、
うん、なるほどね。
季節も冬やしさ、
いや、ぜひともねその黒いコートに身を包んで行っていただきたいものですけれども、ね、まあ、ザクロの色劇場で見たことある方っていうのは、
うんうん、
旧ソ連版 なんかな、見たことあるのは。
そうでしょうね、うん、
あのザクロの色自体はですね1971年の旧ソ連で作られた、まあでもアルメニア語で撮られてるんかな、
アルメニア語とグルジア、ジョージア語、
うん、ジョージア語で撮られた作品で、うん、まあ、やっぱり当時はかなりそのなんていうのかな、当局からね、うんうん、なんていうの、表現の自由があんまりない時代やったわけであって、
そうですね、まあ言ってみたらその旧ソ連的な美意識って、うんうん、その社会主義的なリアリズムがその大事というか、
うん、
みんなそういう風な映画作るよって言ってる中で、うん、あのパラジャーノフっていう監督はもうそれを全く無視して、
うん、
リアリズム皆無の極めて絵画性の高い、芸術性の高い、民族色の強い映画を作ったせいで捕まっちゃうっていうね、
そうそう、かなりその苦労されてるというかね、うん、なんていうのかな、かなりの年月投獄されてるんよ、パラジャーノフ監督っていうのはね。1回目に捕まったのが23歳ぐらいの時で、
うんうん、
大学のなんていうの、あの同期たちとふざけてたら、あのお前あれ、あのなんていうの、同性愛者やろって言って捕まるっていう、
う
んうん、そういう時代ですよ。
だから多分、まあ、これはまあくまで想像の範囲なんやけど、
うん、
やっぱりアルメニア人ってだけでやっぱちょっと差別とかもあったんかなって気はするけどね、
うん、まあそうやんね、うん、まあ、ソ連の中でもかなり端っこの方で、
そうそうそう、
で周りはこうなんていうの、イスラム教国の中っていう感じやんね、うん、アルメニアはキリスト教なんですけれど、アルメニアなんていうのかな、ちょっとこうアルメニアの、独特なキリスト教になってるというか、
正教か、
そうそうそうそう、だからまあ、 ヨーロッパで、まあ、スタンダードなキリスト教ともまたちょっと違 う、
そ う、 そ う、 そう、
まあ、宗教なんですけれど、まあ、そのいろんな思いを、まあ、映画の中に込めたことによって、うんうん、ザクロの色っていうのは結構ね、まあ、国によって切り捨てられてしまったカットとかが多い作品なんですよ。
ですね、
うん、だから公開してるバージョンっていうのはそのなんていうのかな、パラジャーノフが編集した版ではないんですね。
そう、セルゲイ・ユートゲビチって違う監督が編集したバージョン、
う
ん、
そうそう、編集したバージョンが日本で見れるものっていうのはその当時の作品だったんですけど、
う
んうん、今、ブルーレイが実は出てまして、それはアルメニアバージョンで収録されているものも見れるんですよ。
そうなんですよね、
うん、
これってアメリカのマーティン・スコセッシ財団っていう、
うん、
まあ、グループというか財団があって、
はい、
まあ、名前の通りタクシードライバーとかのマーティン・スコセッシがお金出して、
うん、
古い映画を修復したりしてるようなところなんやけど、
うんうん、
そこがこうやっぱりそのパラジャーノフの意思に沿った編集にし直さなあかんっていうので、
うん、
まあ、2015年ぐらいやったかな、
うん、
それを作ったんですよね、
うん、そう、そのおかげで当時の貴重なこうフィルムの破、なんていうのかな、破片じゃないですけど、うんうんうん、まあ、端々にそういうのが再編集でくっついてて、あ、こんなシーン見たことなかったみたいなのとかも、こう、復元されたバージョンが、今、ブルーレイに、なってますので、
うんうん、
ぜひちょっとチェックしてみてもらえたらと思うんですけど、ね、アルメニアバージョンと旧ソ連バージョン、両方入ってますよね、ブルーレイだったら。
あ、ボックスを買ったらね。うん、うん。
うん、なので、それを見比べるっていうのも面白いと思うんですが、まあ、見たことない人のために、ザクロの色がどんな話かっていうと、
うねうん、
これは非常に説明しづらいんですよ、ザクロの色。今日、ほんまに20分話持つかなっていうぐらい話しづらい作品ではあるんですけど、ね、まあ、舞台は、18世紀のアルメニア、うんうん、なんですよ。で、詩人のサヤトノバっていう、まあ、人がいるんですけれど、
うんうん、
彼にオマージュを捧げた作品であって、決してそのサヤトノバっていう詩人の伝記ではないんですけれども、
はい、
まあ、その生涯オマージュを捧げたものが絵画的に描かれてるっていうんですかね、ストーリーっていうストーリーはかなり追いにくい作品にはなってるんですけれど、うんうんうん、主人公の男の子が大人になって死んでいくまでっていうのを描いた作品ですね、
はい、
で、なんていうのかな、パラジャーノフって若い時映画学科というか映画学校に通ってるんですけれど、
うんうん、
そこでまあもちろん映画も学んで、まあ、やってたんですけど、ザクロの色っていうのはその映画的な撮り方っていう感じでは全くないというか、
全く違うね、うん、
そう、もう全部フィックスの絵なんですよ、
うんうん、
もうカメラはもうそこに置いたらそこから動かさないっていう感じ でその画面に映ってる人物とか物とかがもう永遠動いてるみたいな、
うんうんうん
うん、でなんていうのかな、本当に宗教画をずっと見てるような感覚に陥ると言いますかね。
わかるわかる、やっぱり 出てる俳優さんたちの顔がさ、
うん、
こうなんていうかな、まあ、それこそロシア映画に出てくるような人たちの顔とも違うし、
うん、
こう日本映画というか普段自分たちが見慣れてるアジア系の顔とも違うし、
うん、
かといってヨーロッパ系の顔でもないって独特の顔立ちでさ、
そうやね、
本当になんかこう中世の宗教側から抜け出してきたような顔の人たちばっかり出てるっていうね。
そう、まさしくそうなんよね。なんか古い教会の宗教絵画を見てるような感覚になるというか、
うんうん、
でその公開してたバージョンっていうのは8章になってるんかな、1章2章3章と第8章立てやと思うんですよ、
う
ん
う
ん、で一番最初がその詩人の幼年期幼少期っていうのから始まって、うん、その詩人が、まあ、年老いていくまでっていうのをその年代に沿って章立てにしてくれてるんやんか、
うんうん、
だからまだなんとなくこの一本こう道が分かるというか、主人公の男の人がちょっとずつ成長していってるんやなっていうのが、まあ、なんとなく分かるんですよ、うんうん、でもセリフがほとんどないんですよねこの映画って。
そうね、なんか本当に詩みたいなのがたまにつぶやかれるぐらいの感じ
で
ね、
うん、そうそうそうそう。でもう私は初めて劇場で見た時はもうかなり夢うつつの状態で見てて、うん、でもなんかこうすごい久しぶりに今回見返してみたら割と覚えてんなっていう、うん、覚えてても結局夢うつつな感じなんですよね。
そうやね、いわゆるこう、うん、論理立ててこう物語が進行していく映画じゃないから、
うん、
そのビジュアルイメージがいつまでもなんか頭というか脳みそにこびりつくみたいなさ、
そうなんよ強烈な映画で、今回その、2パターン両方とも見てみたんですけど、うんうん、その旧ソ連のバージョンはうんそうそうこんな感じやったな、うん、でも結局ようわからへんなっていう感じなんですよ。うん、あ、ようわからへんけどもうなんかこう胸にくるものがある作品なんですけど、
はいはい、
でその後にアルメニアバージョンを見たらね、
うんうん、
あの訳が変わって日本語訳がちょっと違うんですよね、うんうん、でそっちの方があの分かりやすい和訳になってたんですよ、うんうんうん、あ、こんなことを言いたかったんやなっていうのがそっちで分かったから、
はいはいはい、
ただそっちは章立てになってないんですよ、
ね、
うんうん、そうアルメニア版はだから主人公が男一人で彼が成長していく物語だっていうのがアルメニア版では分かりにくい。なんかいろんな男の人が出てくるなって、
ね、
初めてそっちを見た人は思うかもしれないんですけど、
ましてや青年期のその詩人を演じてるのが女の人で、
うん、
でその恋人を演じてるのも同じ女の人っていうね。
そうそうそう、一人二役でやっていて、でその青年が成長したらまあ普通におっさんになるんですよ。だからなんかそこがつながってるっていうのが章立てになってたら分かるんですけど、うんうん、アルメニア版分からへん。
確かに確かに。
で両方見てようやくなんとなく補完できるんですよ、このザクロの色っていうのが、うん、あのアルメニア語ってすごい難しい言語みたいで、なんかそのなんていうのかな、解釈が多分全然違ったんでしょうね、翻訳する人によって、
ね、
うん、だからその、まあ、ラストシーンで、
うんうん、
あのね、なんていうのかな、主人公の男の人に向かって、
うんうん、
なんやろな、あの人よう分からへん男の人が出てきて、
まあ、なんか天使なのか
死神なのかが出てきて、死ね死ね、さあ死ねっていうシーンがあるんですよ。うんうん、それは旧ソ連版ね、
はいはいはい、
でアルメニア版は歌え歌えさあ死ねって言うんですよ、
うんうんうん、
歌え歌えさあ死ねの方が絵にバッチリ合ってるんですよね。
わかる
なんかその死ね死ねって言われた時のその主人公の男の人の動作が全然この死ねって言われた人の感じじゃないな、あれおかしいなって思ってたのがちょっとこうしっくりきたというか、だからなんかこうまあ、その内容が一切分からへんくてもその伝わってくる魅力っていうのは十分にあるんですけど、うん、この今見れるアルメニアバージョンっていうのはぜひザクロの色が好きな人はぜひ見といてほしいなっていう。い
や本当にね、もうここまで違うのかと思ったよね、うん、あの章立てになってないっていうだけでさ、
そう全く違う作品に見えるぐらいね、うん、でやっぱりそのパラジャーノフの作品を語るにあたってもうその美術であるとか衣装っていうのはもう本当に切り離せへんというかね。
そう、まあ、一応今日も持ってきてるんですけど、
うんうん、
そのパラジャーノフ、まあ、自伝的な本が出てて、
はいはい、
まあ、セルゲイ・パラジャーノフってそのままの名前でね、
うんうん、
これなんか読むともういかにそういう風な衣装とか細かいところの美術まで気を配ってたかっていうのがすごい書いてあってさ、
うん、
いやもうなんか多分お父さんがその古美術賞をやってたからやと思うんやけど、
うん、
もうそういうものへの愛着がすごい人で、うん、パラジャーノフって、
なるほどね、
でこうまあ、獄中その捕まってた時とかも、うん、そのありものでコラージュ作品を作ってた人でさ、
うん、そうやんね、うん、美術館があるよねアルメニアにパラジャーノフ
の、まあ、エレバンっていう人にそのパラジャーノフ の、 そのアトリエ のものをこうごっそり持ってきたバラジャノフ美術館っていうのがあって、うんまあ、そこに行きたいっていうのがアルメニアに行く一番の理由なんやけどさ。
いやなんかすごいモナリザの絵とかがものすごいコラージュされたようなやつとかね、そうそうそうあるんやけれども、まあまあそれは
いいとして、ごめんね
ごめんね、そうそうそうなんですよね。衣装とかもすごいんやけど、うんうん、なんかそうならざるを得なかったんやろうなってすごい見てて思うというか、アルメニア人のその、はいはいはい、なんていうの特徴っていうのをもう余すところなく伝えたかったから、うんうん、あっこまでこう美術とかに力を入れたというか、
いや分かる分かる、
まあ、もともと美的感覚に優れた人やと思うし、うんうん、その多分幼少時代は割と裕福な家庭なんじゃないかなっていうか、
まあ、そうやろね、なんかワイン、うん、おじいさんがワインとかやってた人らしいから、
うん、あそうなんや、そうそうそう、からまあもちろんそういう芸術に触れて生きてきた方やとは思うんやけれども、うん、そのアルメニアの民族っていうものをこう伝えたいっていうのがそういうところにこう出てきてるというかさ、
そう、まあ、やっぱ旧ソ連時代のさそういう全体主義的な中で、うん、こういかにして民族的なものを残すかっていうのが、うん、多分そのパラジャノフの一番重要なことやったと思うんやけどさ、
そ
う
だからこそそのタペストリーとか、うんうん、そのまあファブリックの魅力がすごいというかね、
そうやからなんか、うん、もうザクロの色に関しては、うん、もう映画好きな人は見てねっていうよりも、うん、なんかものづくりしてる人見てねって言いたいみたいな、
そうなんよね、かなりそのファッションやってる人とか、うん、絵描いてる人っていうのはかなりインスピレーションを受けるはずなんですよね、うんうん、まあもちろん映画好きの人もこれが映画っていうその驚きっていうのが、うんまあ、必ずあるとは思うというか、
いやもう本当にもうザクロの色見返すたびに、うん、もうパラジャノフ映画作ってくれてありがとうって思う、ね、
なんかこ う, そうやん、ね、
ザクロの色っていう映画がこの世界に存在してくれてるおかげで、うん、その映画っていう枠組みが広がったっていうかさ、
そうこれも映画なんだっていうか、そうそうそう、まあだってパラジャノフって映画以外の才能もめちゃくちゃある人やん、
うんうんね、いや本当にもうなんか全然コラージュ作家というかさ、うん、絵描いてるだけで、うん、その芸術家として生きていけた人なんやけど、
そうでもそ、うんうん、映像でやりたいんだっていうさ、なんか
それ、ね、
そう、それがいいんですよね。まあなんやろうな、そのザクロの色がよく分からへんかったっていう人は、うんうん、見た後にそのアルメニアの歴史とか、はいはいはい、まあ、パラジャーノフの人生についてちょっと調べてみたらものすごいこう奥が深いというか、
ここまで激動の人生を送ってる監督、うん、そういないんじゃないかっていう、
そういない、かなり不遇の監督で、うん
本当にね、
でも世界中にその当時ねパラジャーノフを助けようっていうその著名な監督たちの動きとかもあって、うんうん、まあ、ようやくその投獄生活が終わったりもするんですけれど、そうそう、だからこの長い生涯の中で長編は8本ぐらいしか撮ってないんですけど、
でその中で日本で見れるのは4本だけっていうね、う
ん、そうなんですよね。で、今までやっぱりそんなにね綺麗じゃないあの画質のものが多かったんですけど、うんうん、もうブルーレイ版はバッキバキやんね
いやもうバッキバキ、う
ん、
すごい
バッキバキで、結構あの引きの絵が多いんですけど、うんうん、遠いあのちっちゃい人たちの顔とかまではっきり見えるというか、
いや本当にびっくりした、うん、なんかもっとボケてるのが普通なのかなって、その昔の、
私もそうそう、古いフィルムやからなんかなと思ってたら、うんうん、そうじゃなくてすっごい綺麗に修復されてるんで、うんうん、ただちょっとプレミア価格になりつつあるんかな最近、
まあ、なんかボックスとかそうなる可能性があるから、うん、やっぱり見たい人も全部持っときたいって人は早めに買った方がいいんじゃない
っていう、いいかもしれないですね、うん、まあ今回は、まあ、他にもいっぱいね素敵な作品あるけれども、やっぱりまあパラジャーノフといえばまずはザクロの色ということで ね、うん、アルメニア楽しんできてくださいよ、はい、本当に。まあ大丈夫、そのパラジャーノフの愛は他にもっとこう言っとかなあかんこととか、
あどうかな、でもなんか一つ付け加えるとしたら、うん、パラジャーノフすごいけど、うん、アルメニアの他の監督も結構すごくて、
はいはい、
あのドン・アスカリアンっていう監督がいんねんけど、
分からへん、うん、
なんかもうその人の映画もすごい芸術的な感じでさ、
うん、
なんかパラジャーノフプラスあのタルコフスキーみたいな作家、
もう最高やん、
そうそうそう、超気持ちいいんやけど
まあでもそもそもパラジャーノフとかね、うん、まあそうやんね、まあいいや、ちょっと時間があんまりなくなってきたからまああの年明けかな、そのアルメニアの旅行記が聞けるのは、
そうですね、う
ん、はい、まあそのあたりまた楽しみにしてますんで、はい、どうぞ楽しんできてください、アルメニア、
はい、
まあ、あのザクロの色ちょっと気になった方はぜひぜひ見てみてください、
はい、
ということで、あそうだ、南海館の情報はね南海館ホームページに載ってますので、はい、ぜひチェックしてください。ということでこの番組は岩本金属株式会社の協力でお送りいたしました。またお会いしましょう。ありがとうございます。
ありがとうございます。